岩手医科大学命からテーマは薬用植物についてということで大好評3週目に突入しております。お話は薬科学講座天然物科学分野教授の田浦太先生です。田浦先生おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
センブリをいただき、そして芍薬でしたか、
はい、
いただいて人参もいただきました、
はい、
本当に先生が放送のたびに持ってきてくださる薬用植物で元気になっているような気がしておりまして、今週も楽しみにしております。さて、医薬品の原料としての植物についてこのテーマでお話を早速いただきましょう。
はい、医薬品の原料といったところですね。我々、人類というのは長い歴史の中で薬用植物を薬として用いてきたんですけれども、1800年代になりますと薬効を示す成分を抽出生成してその構造や活性を明らかにするという、天然物化学という学問が発展してきます。薬効成分を明確にして単一の分子として薬にすることができると、当然ながらより効率的に疾病の原因にアプローチできると考えられます。それによって1805年にはケシからモルヒネが単離されて、現代医療でも極めて重要な鎮痛薬として用いられていますし、また柳の木に含まれる成分をもとにして解熱鎮痛薬のアスピリンが開発されたというのも有名な話としてありますね。で、日本の近代薬学の起こりというのを振り返ってみると、薬学会の初代会頭でもある永井長義先生が麻黄という重要な薬用植物から気管支喘息の特効薬であるエフェドリンという成分を単離したことに始まると言われています。こういった天然物化学による医薬品探索の試みというのは、近現代も盛んに行われていまして、太平洋一位という一位の仲間から抗がん剤のパクリタキセルが得られたのが1966年で、割と近い年代になりますし、でまた彼岸花科植物の成分であるガランタミンがアルツハイマー型認知症の治療薬として認可されたのが2011年ですので、これも割と新しい話なんですね。こういったような形で、天然物に由来する医薬品というのは、現代医療の根幹を支えるものになっておりますし、今後も新しい疾患の脅威に立ち向かうような医薬品が植物や微生物などの天然資源から得られるんじゃないかなと期待しています。
興味深いところでは、彼岸花科の植物ガランタミンがアルツハイマー、
そうですね、はい、
治療に、
彼岸花っていうと、お彼岸の頃に真っ赤な美しい花を咲かせる植物で、ご存知かと思うんですけれども、これ基本的に有毒な植物で、昔はモグラとか動物がお墓を荒らさないようにお墓に植えられたりとか
ですね。それはお墓のイメージがあるんですね。
ちょっと怖いイメージもあったりしますよね。で、先ほど出てきましたガランタミンという医薬品成分はこの彼岸花科の植物に広く分布していまして、彼岸花にも含まれるんですが、ガランタミンの主な原料植物としては同じく彼岸花科のスノードロップという、これ雪解けの時期に白く美しい花を咲かせる植物が主に用いられています。スノードロップっていうのも観賞用の植物として大変人気がありますけれども、こういった意外な植物が薬の原料として使われているというのも、植物の奥深さを感じるところかなと思います。
でもそもそもなんですが、天然物はなぜ強い活性を持つでしょうね。
天然物非常に強い活性を持つものが多くてですね、これ取りまとめた論文がありまして、1981年から2019年、ですから比較的近年に認可された医薬品のうち、約 5% ぐらいは天然物や生薬をそのまま使ったものであって、約 50% ぐらいは天然物の構造などを参考にして作られた薬であるというデータが示されています。もちろん科学が進歩していますので、一から化学合成された医薬品も増えておりますし、近年は抗体などの生体分子を用いた医薬品も 多くなってはいるんですけれども、まあ、それでも天然物というのは薬の基本として重要な位置を占めていることに変わりはないと思います。まあ、そもそもですね、天然物はなぜ強い活性を持つのか、まあ、これには諸説あるんですけれども、まあ、一つには天然物というのは植物などの中で酵素という反応性を持つタンパク質によって作り出されてきます。で、一方薬の作用点となる分子も多くの場合は、まあ、体内で生理機能を持つような酵素であったり、あるいは受容体とかトランスポーターといったタンパク質を基本とする分子ですので、まあ、酵素によって作られた天然物というのは自然とそういった生態分子に親和性を持ちやすいという考え方もあります。でまた植物や微生物というのは、まあ、一種生物の脅威から身を守るために天然物を生産しておりますので、まあ、それはもともと生物に何らかの作用を発現するように意図された分子とも捉えることができます。まあ、いずれにしましても植物などが生産する天然物というのは、まあ、医薬品の探索に適した資源ということができるのかなと思います。
まあ、でもその歴史もね、あの初回の放送で伺って驚きましたが、紀元前2700年頃、は
い、そうですね、
神の農業と書く神農さんが出てきましたよね。その時代から自然の植物を体に取り入れて元気になる、
そうですね、
ということが考えられていたんですね。その昨今の話も出ましたが、新たな疾患に立ち向かう医薬資源というのももちろん開発していらっしゃるんですよね。
そうですね、近年の話になりますと、まあ、やはり、まあ、我々の生活に最も多大な影響を与えた疾患というと、まあ、新型コロナウイルスの感染症であったのかなと思います。はい、まあ、私幸い感染歴ないんですけれども、まあ、おそらく多くの方が苦しい症状に悩まされたり生活の変化というところに直面されたかと思います。まあ、こういったあの新型コロナウイルスの感染であったり増殖を抑制する化合物に関しては医薬品として実用化されるには至っていないんですけれども、植物成分も様々に検討されて興味深い結果を得るに至っています。まあ、例えば私が以前研究対象にしていた大麻の成分などに関しても複数の興味深い基礎研究が報告されていますし、馴染みは薄い植物かと思うんですけれども、台湾などに自生している玉崎つづら富士というこれつる性の植物なんですけれども、まあ、本植物から得られたセファランチンという成分は、まあ、現時点で白血球減少症であったり、まあ、脱毛症の治療薬として用いられているんですけれども、我が国で実施された研究から新型コロナウイルスの感染過程を強く抑制することが証明されていたりします。
すごいですね。
あの植物というところでいきますと、まあ、雪の下という植物、まあ、これはあの古くから、まあ、日本の民家でよく栽培されて中耳炎とか皮膚疾患などの民間薬にも使われてきた植物なんですけれども、この雪の下のエキスも新型コロナウイルスの増殖を強く抑制されることが明らかになっていたりします。
じゃあ見直しているというところもあるわけですね。こう思われていたけれど、あ、ここにも効いたみたいな。
そうですね、実はそういった部分も医薬品の開発では大事になってきていまして、まあ、先ほど出てきましたセファランチンの例もそうなんですけれども、はい、まあ、近年は既存の医薬品を研究対象として異なる疾患の治療薬として開発するような、まあ、いわゆるドラッグリポジショニングという試みが盛んに行われています。まあ、この既存の医薬品というのはすでに人に対する安全性が確認されておりますので、新しい疾患に対する活性が見出せればですね、まあ、おのずと医薬品応用の可能性が高まると考えられます
ね。ちょっとワクワクしますが、例えばじゃあ A と B を掛け合わせたらまた効能が広がったとか、そういうことは あるかもしれませんよね。
そうですね、まあ、組み合わせ効果というところもあるかと思いますし、まあ、植物というのは、まあ、そもそもが多様な成分を持っていますので、まあ、疾患のさまざまなポイントに効果を持つというところもあり得るかと思います。そしてまた植物という観点からいきますと、まあ、世界に存在するさまざまな薬用植物というのは、まあ、すでに安全性が確認された既存薬のコレクションという言い方もできるかと思いますし、まあ、実際近年はですね、薬用植物のエキスを抽出してカタログ化したようなものですね、まあ、いわゆるエキスライブラリーと言われるようなものから新しい医薬資源を発見しようというような試みが我が国でも盛んに行われています。
ということは専用の栽培施設があったりするんですか？
そうですね、まあ、国の研究機関として栽培している圃場が、まあ、日本に何か所かありますし、まあ、我々大学の薬用植物園でも、まあ、それぞれに特徴的な植物を栽培していたりしますので、医薬資源として期待されるような、まあ、そういった植物を保存栽培するという意味でも、まあ、薬用植物園のような施設というのは意味を持つのかなと考えています。
田浦先生の研究テーマというのはどういうものなんですか？
はい、私の研究というのは、まあ、これすぐに医薬品に結びつくという種類のものではないんですけれども、まあ、以前に大麻の研究を行っていた時から一貫しておりまして、薬効成分が植物の中でどのようなメカニズムで生産されるかというところですね、まあ、いわば薬の起源を解明するような研究を行ってきております。植物というのは昆虫であったり草食動物などから身を守るためにさまざまな化合物を生産するんですけれども、まあ、その時の化学反応というのは、まあ、我々の体内での代謝と同様に酵素という、まあ、いわゆるタンパク質が行っています。でそして植物というのは多数の酵素を上手に使い分けることで現代化学をもってしても化学合成が難しいような複雑な薬効成分を生産しています。まあ、そう考えると薬用植物というのは優れた有機化学者でもあるということもできるかなと思います。
そうですよね、
まあ、私の研究というのは、まあ、この植物の中で薬効成分を合成する酵素を特定してその構造や機能を明らかにするといった基礎的な研究なんですけれども、まあ、近年は例えば天然とは異なる反応を起こさせることで新たな活性分子を合成することにも成功したりしています。
こう自然にちょっと手を加えて新たなる力を引き出しちゃう、ということですね、はい、岩手医科大学の田浦教授が今注目している植物っていうのは？
そうですね、東南アジア原産の伝統野菜になるんですけれども、これオーバンガジツという生姜科の植物ですね。エスニック料理でよく使われるものになるんですけれども、この植物との出会いというのは私の前の勤務先の富山大学でのことになるんですが、天然物の抗がん作用を研究されている著名な先生がいらっしゃいまして、その方がオーバンガジツのパンジュラチンといった成分に膵臓がんの増殖を抑制する活性があることを見出されておりまして、まあ、たまたまその方とお話ししている時にパンジュラチンの化学構造を見ながらですね、まあ、これはどうやってできてくるのかなと不思議そうにお話しされておりましたので、まあ、実際ちょっと複雑な構造ではあるんですけれども、まあ、それなら私が研究させていただきますのでということになった経緯があります。まだ若い学生さんと始めたばっかりなんですけれども、まあ、ぜひですね、オーバンガジツの研究でいいニュースをお伝えしたいなと思っているところです。
はい、大変興味深いお話が続いておりますが、次週は岩手医科大学の薬用植物園に迫りたいと思います。